今日は今読んでいただいた聖書の箇所から解剖系技術士の救い主という題でお話をさせていただきたいと思うんですが、皆さんクリスマスといえば何でしょうか。子供たちに、ね、話をするとすぐ答えが出てくるんですけどね、サンタとかですね、プレゼントとか出てくるんですが、まあ、大人ですからね、皆さんね、そう声出すのも勇気がありますし、まあ、どうせ言うならイエス・キリストとか言いたくなると思うんですが、まあ、とりあえずですね、今日はプレゼントの話を、とりあえずって変ですが、プレゼントの話をしたいと思ってるんです。クリスマスといえば、プレゼント。で、よくですね、聖書には、聖書の教会では、神様からの最高のプレゼントは、クリスマスプレゼント、私たちのために与えた世界で最初のプレゼントは、クリスマスプレゼントはイエス・キリストなんだ。このクリスマスのプレゼントの中で一番素晴らしいプレゼントはイエス・キリストご自身なんだという話をよく聞きます。ヨハネによる福音書というの3章16節というところでですね、これは教会の中では非常に有名で多くの人々に愛されている言葉でありますが、ヨハネ3章16節、神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛してくださった。私たちのために一人子を与えるほどに神様は私たちを愛してくださったんだ。神様は私たちのことを愛して愛して愛して一人子さえも与えてくださったのだというのが、このヨハネの3章16節の言葉であり、また聖書全体を通してのメッセージなんですね。聖書、この分厚い聖書でありますけれども、何が書いてあるんですか？神様が私たちを愛して一人子であるイエス・キリストを与えてくださったんだということが、この聖書の全体を通してのメッセージなんですね。そしてクリスマスはまさに神様がそのプレゼントを私たちに与えてくださった時はこの時なんだってことを私たちに語っている、それを記念しましょう。それがクリスマスの時であります。私たちどうでしょうか。プレゼントをあげるときに、プレゼント、大切な人にプレゼントを渡すときに、あげるときに、私たちはどうするでしょうか。その人のことを思い浮かべ、その人が喜んでくれるのは何だろうかと一生懸命考えるでありましょう。何をあげようかな。何をあげたらいいのかな。何をプレゼントにしようかな。何をあげたら喜ぶかな。何が似合うかな。何が本当にぴったりかな。本当に相手の喜ぶ顔を思い浮かべながらプレゼントを準備すると思いますね。またいつそれを渡そうかな。どのタイミングで渡せばいいんだろう。いつそれを渡したら一番相手にとって印象に残るんだろうか、ふさわしいんだろうか。早い方がいいのかな。クリスマスの前の方がいいのかな。クリスマスの日がいいのかな。クリスマスの後がいいのかな。ご飯食べる前がいいのかな。ご飯食べた後がいいのかな。会ってすぐがいいのかな。いろいろ考えるですね。またどういうふうに渡そうかな。どういうふうにラッピングしようかな。ひざまずいちゃったりね。ひざまずいこれだよ、どうしたらいいのか。それともなんか大きな大きな箱の中に入れて、その中に小さな箱があって、その中にまた小さな、ロシアの人形のようにですね、どんどん小さな箱になって、小さな小さな箱になって、その中に素敵なプレゼントが入っている。そんなのどうかなとかですね。いろいろ考えると思いますね。やった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、本当に一生懸命考えると思います。で、私たちがこの大切、人を大切に思ってプレゼントをあげるのに、そういうふうに考えるならば、ものすごい大きな愛を持っていらっしゃる、聖書を見るとね、情熱の神様はものすごい情熱のある方だって書いてあるんですけれども、この情熱の神様が私たちを愛して一人子を与えてくださった、プレゼントを与えてくださった、それはもっと私たちが考えるよりももっともっともっと深く、もっともっと多く、もっともっと厚く考えて準備されたプレゼントなんだってことを今日はお分かちしたいと思っているんですね。で、今日は 3つのポイントでお話をさせていただきたいと思うんですが、まず第一にですね、神様はプレゼントとして一人のイエスを選んでくださったということです。また神様は私たちに一人のイエスをプレゼントとして与えてくださった。何をあげようかな、私たちが考えるときに、本当にその相手にとってということより先にですね、私にとって犠牲を払う、それも厭わない、自分にとってちょっと予算高いな、予算超えちゃうな、それでもですね買いたいというのが愛でありましょう。それでもあげたいと思うのが愛でありましょう。大切なものをあげたい、大きなものをあげたい、そのような思いが、まあちょっとたくさん、たくさん僕は持ってるんだけど、その中でちょっとだけあげればいいやってなくて、たくさん持ってるのはたくさん持って、少しないなしかないなら少ししかないなりに、本当にその人にとっての精一杯をあげたい、精一杯を表したいと思うでありましょう。神様はご自分のお持ちになっていらっしゃるものの中で最高のものを私たちにくださったのです。神様が私たちにくださるものはたくさんあります。例えば、経済的なものもそうでしょう、物質的なものもそうだと思います。神様が私たちに本当に必要を与えてくださる。聖書はそう書いていますね。空の鳥を見なさい、野の花を見なさい、イエス様おっしゃいました。神様は私たちに必要なものをいつもいつも与えてくださいますよ。私たちが食べるもの、私たちが着るもの、神様準備してくださいますよ。必要を神様与えてくださいますから信じていきましょう。イエス様おっしゃいました。神様は私たちにいつも必要なものを与えてくださいます。また、私たちにいろんな人間関係を与えてくださるでしょう。人を与えてくださるでしょう。友達を与えてくださる。家族を与えてくださる。仲間を与えてくださる。今年皆さんどんな出会いがあったですか？私も本当に素晴らしい出会いいくつも与えられましたね。今日の週報にもちょっと3人の方の受選の話を書きましたけれども、私が今年初めてお会いした。その方々の中で3人の方々が洗礼を受けられました。私たちの教会でも2人の方が洗礼を受けられましたので、本当に何人もの今年初めてお会いした方々、ああ、イエス様のところに導かれたな、感謝だな、こんな出会いがあったな、今年こんな出会いがあったな、いろんなことを思うんですが、私はですね、この朝もう一回9/11 の時にね、メッセージを送ってくださいましたけれども、リフの教会の松田先生との出会いを与えた、本当不思議だなと思いますね。その先生の弟さんが昔で言っても5年くらい前のやつ、もう本当に私忘れていた。ある日ツイッターというその、ね、インターネットのそのサービスでですね、私のことをフォローしてきて、先生久しぶりです、いつかお世話になりました、誰かな、ごめんなさい、申し訳ない、わからない、本人聞き、どなたですかって聞くない人と、いきなり失礼かなと思ってですね、家内、妻にですね、こんな人知ってる、もう忘れたの、大体そうですね、我が家でよくあるパターン、もう私の方がスカーッと忘れて、向こうの方がちゃんと覚えて、もう忘れた、ごめんねって言いながらですね、そして聞いたらですね、うちに泊まってくれたミュージシャンで、そして、子供の伝道も大好きみたいなですね、若者がいた。ああ、それで思い出した思い出、ちょっとごつい人ね。そうなんですね。ちょっとごつい、子供が大好きだというのはちょっとごつい方なんですけれども、その松田先生の弟さんが、私のことフォローしてきて、それから1週間くらいですよ。大きな地震があって、そのお父さん自身もそうでしたし、先生もそうでしたし、だけど教会はですね、被害免れて、その出て行ってサポートをする働きの中心になっていらっしゃいますけれども、その松田先生たちご夫妻と出会いが与えた、本当に大きなことだなと思いますね。神様は私たちに必要な出会いは、素晴らしい出会いをたくさん与えてくれ、この教会で出会って本当に良かったなという方もいらっしゃるでありましょう。神様、必要な出会いを、あの人と出会って良かったな、必要な出会いを神様は与えてくださる。で、神様はそのようなものを与えてくださる。でも、それらを はるかに超えて、神様の思いの込められたプレゼントはイエス様ですよ。私たちはね、ついね、やっぱり、ああ神様がいいね、いてもやっぱりお金がないとね、イエス様がいてもやっぱり人がいないとね、思う時がある、私たちの弱さで。でもね、神様の思いが本当に込められたプレゼントはイエス様ですよ。本当に私の中で一番大切なものをお前にあげたい、お前のために私は一人子を与えたい、この一人子がイエス様が私たちの身代わりとなって、あの十字架の上で罪を代わりに背負ってくださったがゆえに、私たちが救われるという、救いの道が開かれるという、このプレゼントをお前に与えたいんだって。神様はものすごい情熱を持って、熱い思いを持って、私たちは、いやもうイエス様よりも、この私の食べるものをください、イエス様よりも人をください、私のことをサポートしてくれる人をください、私たちを、私のことを、私をこの励ましてくれる人をください、私と一緒に歩んでくれる人をください、私たちはいろいろ求めます。本当にそれ神様聞いてくださる時あるでありましょう。でも神様が思ってらっしゃって、これを何よりも分かってほしい、これを何よりも私の気持ちが込められたプレゼントとして受け取ってほしい、それはイエス様ご自身なんだって。イエス様はものすごい熱い思いを、神様はものすごい熱い思いを持って、イエス様を準備して準備して準備して私たちに与えてくださった。そしてそれは受け取った人にとって一番必要なものです。私たちはどう思ってるかわからない、でも神様の目から見て受け取った人にとって一番必要。皆さん、13歳くらいのね、まあ、うちの娘じゃ考えてみましょうか、10歳。ああ、もういいものあげたい。大きいものあげたい。何が欲しい？車が欲しい。そっか。いいぞ、買ってやるぞ。買ってやる。しますか？しませんよ。今欲しいものがあるそうですけれども、それに対して私たちももうちょっとかなと思ってノーと言い続けているものがあるんですけれども、やっぱりこの子供にとって、この人にとって一番必要なもの、一番大切なもの何かな、本人がどんなに欲しい欲しいと言っても、神様が私たちに本当にあなたにはこれが必要なんだよ、最高のものを神様は準備していらっしゃる。そしてそれは何よりもクリスマスに与えられたイエス様。イエス様に勝るプレゼントはない。私たちにとって、受け取った人にとって一番良いものを神様は準備していらっしゃるのであります。神様は私たちのためにこのクリスマスの時に本当に準備して準備準備して準備して準備して、あなたにこれが今一番必要ですよ、神様のプレゼントを準備していらっしゃるのであります。受け取った人にとって一番良いもの、神様の方から見て最高のものを準備してイエス様を与えてくださった、本当にそのことに感謝していく。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。それは今日与えられた、11節ですか。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。2000年前のこの日、今日という日があった。これは歴史上の出来事で、おとぎ話ではなくて、こんなこと本当にあったの、本当にありました。2000年前、歴史上の出来事として今日という日があって、今日あなたのために救い主が生まれたんだよと、不思議な感じがしますね。私たちは100年生きたとしても、100年とか120年ですか、今一番長い人で生きたとしても、それくらいですよ。その人生の長さの中で何が一番いい時かなって考えるわけで、一生懸命考える。でも神様は永遠から永遠をご覧になって、私たちの見えないもの全部見える。私たちの気がつかないところ全部気がつく。その方がいつがいいかなって、 本当にどのように渡そうかなって、いつ渡せば一番いいかなって、私たちがちょっとした、いや私たちが大切な人にプレゼントをあげるときに一生懸命考える、私たちだって考えることを、神様は永遠の世界をご覧になって、その中で選んで今このプレゼントを贈ろう、2000年前の今日という日にイエス様を与えてくださったのであります。そしてその同じ神様は私たち個人個人の人生をもご覧になって、一番いい時をご存知で、今日という日を選んで、今日という日を選んで、あなたの人生にイエス様を送ってください。歴史の中に BC ビフォークライストと AD アノドミネ、主の年、イエス様と共に歩み始める年、その BC と AD、 あの時代が真っ二つに分かれたように、私たちの人生もある瞬間で、それまでイエス様に出会うまでと、イエス様に出会ってから真っ二つに分けられて、新しい歩みをさせていただくことができる。皆さん、私たち今日どのような思いでここに集っていらっしゃるでしょうか。私たちの側はいろんな思いで、あの人が誘ってくれたから、せっかくクリスマスだから、ちょっと無理やり、いろんな方法でいろんな気持ちでここにいらっしゃってると思います。いやもう日曜日教会は当たり前だから、そういう方もたくさんいらっしゃるかもしれない。まあちょっとフラッと言ってみようと、自分で決心して今日は行こうと思ってきた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。でもどんな方法でいらっしゃったか分かりません。どんな気持ちでいらっしゃったか、私たちの側はいろんな気持ちがあるでしょうけれども、神様の側から見るならば、神様が導いておいで、神様が導いて私たちをここに送ってくる。私たちがここにいるのは偶然ではない、神様の導きの中にあることです。いろんな人間的な私たちの考え、頭の中にいろんな思いがありますけれども、神様の導きにあって私たちはここにいるのであります。それが私たちにとっての今日です。そして私たちがそれに今日お答えするならば、皆さんにとって今日が皆さんの人生のクリスマスの日になる。いや別に12月25日じゃなくてもいいんです。7月7日でも、6月5日でも、いつでもいい、8月15日でもいい、とにかく今日私のクリスマスがやってきた、私の人生にもイエス様が来てくださった、神様は、いつか時があるからその時まで待とうじゃなくて、神様はいつもいつも招いてらっしゃる。神様はいつもいつも、神様の側はいつもいつも招いてらっしゃる。私たちはそれに対して答えます。聖書はね、その時があるから待てばいいよって聖書は言ってないですよ。私たちはね、そういうふうに思う時あるけど、聖書は言ってない。信じるのは、そう信じようかなと思ったその時だって。神様が語ってくださったその時だって。神様が招いてくださったその時だって。そういう時に心を固くなにしちゃいけないよって聖書は書いてある。私たちは明日もわからぬ身なんだから、本当に今日イエス様に従いなさいよ、今日神様に従いなさいよと語っているのであります。もしも皆さんの中で、あ、今日本当にたまたま教会来たけれども、今日来てみたけれども、あ、じゃあ私もよくわからないけど、そのプレゼントを受け取ろう。私も受け取ってみよう。そう思う方がいらっしゃったら、ぜひ今日をあなたの人生のクリスマスにしてください。しようじゃありませんか。神様は喜んで、あなたの人生にイエス・キリストを与えてくださいます。3番目のポイントにお話を進めていきたいと思います。貝羽桶の印であります。プレゼントにはラッピングペーパーが大体、いや、いいんですよ。いろんな渡し方があると思うんですが、大体包んでありますよね。 で、包み方はやっぱりそれにふさわしい包み方しますよね。で、ブランド戦略を、ブランドのね、いろんな戦略をしている方々はやっぱりそこにメッセージを込めますよね。このブランドにはこういうコンセプトでこれを伝えたいんだって、うちの製品をこれで売り込みたいんだってメッセージを込めますよね。神様もやっぱりそうなの。いや、神様はイエス様の中にメッセージを込めて会話置の中に生まれさせた。二つのことがあるかなと思うんですが、一つは飾る必要がないことです。皆さん、偽物ってありますよね。ブランド品でも偽物って、どんなに青い箱に入ってね、ライトブルーの箱に入ってても中身がどっかの道端で買ってきた、ね、1ドル2ドルくらいのものが入ってたら、どんなに外側がブランドの箱に入ってたとしてもすぐバレちゃいますよね。いや、逆に本物だったら、いや、箱に入ってるのが普通ですよ。でも本物だったら見る人が見たら、これ本物じゃん、箱はそんな立派じゃないけどこれ本物じゃんってわかりますよね。イエス様、会話の中に生まれさせた神様は本物を送られた。外側どうでもよかった。パンパカバーン、これから救い主が生まれます、そういうラッパの音は必要なかった。金ピカに光る、そういう光も必要なかった。静かに静かに静かに貝羽織の中に生まれた赤ちゃん、それが救い主だった。神様はどういうふうに私たちにプレゼントを贈ろうかなって言って、一生懸命一生懸命準備して、外側を飾るんじゃなくて、この中身のプレゼントで勝負しようとした。別に他の宗教の悪口を言う必要はないでありましょうけれども、教祖様みたいな偉い人がですね、もわもわもわって煙とか出してですね、立派な服を着て、頭の高いなんかね、冠みたいなのかぶって、そうしないといけない宗教なんだと思います。私もね、気をつけなきゃいけないな、外側飾るのは気をつけなきゃいけないなと思う。まあ、本当に失礼のない格好だけはしなきゃいけないと思いながらも、必要以上に着飾っちゃいけないなって思う。だってイエス様は会話王家の中に生まれた。もしもイエス様がもしもここにいらっしゃったら、多分ネクタイしてこの、スーツ着てお話はなさらなかっただろうなと思う。腕まくってひざまずいて私たち一人一人の足を洗ってくれたのかなって、腰に手ぬぐいつけて、私たちと同じところを歩いて、丸くなって座って、どうよ最近、みたいな話をしてくれたのかなって思う。外側で勝負する必要がない。外側を飾る必要がない。内側から輝くものを持っていたプレゼントでした。もう一つのことは、この会話桶こそが、会話桶こそが神様のメッセージだった。どうでも、もう貧しいければどうでもあったんじゃなくて、この会話桶こそが神様の気持ちの込めたラッピングペーパーだったってことです。どうしても会話桶の中に、神様は場所を考えて考えて考えて会話桶があって送られた。12節を見るならば、あなた方は幼子が布にくるまって会話桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。印ってシンボルだって、サインだって、これはあなた方に与えられるサインだよ。 どういう救い主だ。どういう救い主、貝羽織の中に生まれるような救い主だ。ラッピングペーパーに貝羽織のマークをつけて私たちのところに送られた。こういう救い主だよ。皆さん、もしもイエス様が高価なキラキラ輝くラッピングペーパーに包まれた救い主だったらどうだったでしょうか。私たちが調子のいいとき、私たちが元気なとき、幸せそうに感じるとき、そういうときにクリスマスをお祝いするのは簡単だったと思います。いや、簡単でしょう、今でも。でも皆さん、辛いとき、悲しいとき、孤独なとき、痛みのあふれるとき、クリスマス、どうしてクリスマスなのにこんなことあるのって私たち思うじゃないですか。でもこの神様のラッピングペーパーは、そんな私たちに、あなたのそのどん底こそ私は目を留めてるんだよって、あなたのその痛みこそ私は目を留めてるんだよって、あなたの悲しみ、あなたの嘆き、あなたのこの罪悪感、あなたのこの自分が嫌だっていう自己嫌悪感、そういうものにこそ私は目を留めてるんだよって、私はそこに触れたいんだよって、そのメッセージを込めて神様は貝羽織のラッピングペーパーに救い主を包んで送られたのではないでしょうか。どこまでもあなたと一緒に行くんだって、どこまでもあなたと共に歩みたいんだって、そういう神様のメッセージがそこには込められている。そして本当にイエス様はそういう生涯を送られました。最後の最後までそのように生きられました。生まれた時だけ、この解剖機だけじゃなくて、本当にその生涯ずっとそうでした。私は寝るところもないよっておっしゃった。枕するところもないよ、ついていきたいという弟子に、お前それでいいのか。そうおっしゃいました。最後は十字架にかけられました。人々にバカにされて、洋服も全部剥ぎ取られて、人間人をバカにするならどれほどバカにできるのかなって、極限まで人をバカにする言葉をかけられて、そして十字架にかかって私たちの身代わりとなって死なれました。徹底的にしもべとなって、徹底的に私たちの痛みを分かってくださると方となってくださいました。その貝羽織の救い主であります。私たちはそのラッピングペーパーを、そのブランドをいただいているんです。皆さん、ニュージャージー日本語キリスト教会の、いや、ニュージャージー日本語キリスト教会の、すべての日本語教、ごめんなさい、キリスト教会のブランドは何かって、貝羽織ですよ。なんか立派な、きらびやかな、この大聖堂ではなくて、貝羽織こそが私たちの誇りとすべきブランドですよ。このブランドに生きようじゃないですか。このブランドを推し進める生き方をしようじゃありませんか。イエス様はすべてを私たちのために与えてくださいました。私たちも本当に与えることに喜びを見出し、使えることに喜びを見出す歩みをさせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めてたたえます。あなたが熱い熱い情熱を持って私たちのためにイエス様を与えてくださったことを心から感謝をいたします。どういうふうに 何をいつどういうふうに渡そうかと本当に情熱を持って準備してくださった。それはあの会話の中に生まれた一人子であるイエス様でありました。神様、本当にそのプレゼントをありがとうございます。受け取ります。どうか主よ、私たちもイエス様が会話のブランドに来たように、私たちもそれを受け継いで歩むことができますように、その使える与える使命に生きていくことができますようにお願いを申し上げます。外側を飾るのではない、本当に本物で勝負のできるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。